The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は祈りについての4回シリーズの2回目です。前回は祈りの妨げについてのお話でした。その中で祈りを妨げるものを4項目挙げました。それらは聖書が語る考え方をそのままお伝えしたものなので、間違いなく真実です。今回はもう少し祈りの妨げについて続けますが、前回のメッセージを聞き逃した方のために、簡単にその4項目を振り返っておきましょう。まず偽善です。本当は信じていないのに、そう見せかけることは、信仰が欠けていることを明らかにしているからです。また、神に反抗し、御心を外れていき、故意の罪を犯すことは、当然祈りを妨げます。説教や教えを聞こうとせず、聖書を読もうとせず、聖書の学び会にも参加しようとしないなど、神の御言葉に関心を払わないことは、神に反抗する行為であり、神と神の御言葉を愛することを拒んでいます。ですから、祈りの妨げです。そして、残念ながら大変よくあることが、心配したり不安を持ったりすることも祈りの妨げです。私たちの人生にはとても多くのストレスがあります。あなたが自分の人生を主に委ねるのではなく、自分で支配しようとし、心配なことや不安なことについて祈った後にも、心配や不安を持ち続けているなら、神が祈りを聞いてくださることや、神が助けてくださることや、神が何か変えてくださることを本当には信じていないことを表しています。それは信仰がないことですから、祈りの妨げになります。では、祈りを妨げるものは他に何があるでしょうか。どのようなことが祈りを妨げるかについて、聖書は何と言っているでしょうか。その一つは、心が神から離れていることです。その心は神に対して冷ややかになっています。夫婦関係を例にして言うと、関係が冷めており、別れようとしている場合です。あなたの心が神から離れている場合、あなたの祈りは妨げられ、神に聞いていただくことはできません。祈りが聞かれるために大切なことは、あなたの心が神との良い関係にあることです。その関係が弱い場合はあるでしょう。信仰の弱いクリスチャンがいます。悔い改めて神に立ち返るクリスチャンがいます。彼らはそれほど強い信仰ではないかもしれません。けれども、私たちはそのことを責めているのではなく、それが祈りの妨げになると言っているのではありません。そうではなく、自分の意思で神から遠ざかろうとする気持ちがあり、神と親しく交わりたいという願いがなく、神を本当には愛しておらず、愛において成長もしていない、そのような状態を指して語っています。その結果、心が神から離れ、神に対して冷ややかになっています。神の恵みや神の愛を求めてはいません。つまり、神との交わりを全く求めていません。そのような心の状態でいるなら、あなたが祈っても、それは単なる表面的な言葉に過ぎませんから、意味がありません。あなたの心の在り方、反抗心、冷ややかな心は、神から遠く離れているからです。次に、聖書で語られている祈りを妨げるものは、心の堅くなさです。神の御言葉を聞くことを拒み続けるなら、心は堅くなになると聖書は語ります。私が牧会をする中で最も恐ろしいことの一つは、忠告をしたり、神との愛の交わりに立ち返るようにと勧めたりするときに、それを拒否することです。私にそのような話し方をしないでください。聞きたくありません。と、さらに心を堅くなにする人さえいます。聞くことを拒むたびに、彼らの心はますます堅くなになっていきます。神はある時点で、 頑なな者たちが悪の道に進むままにされると聖書は警告しています。わかった、あなたがどうしてもそうしたいのなら好きにするがよいと神から言われるようなものです。憐れみ深く恵み深い神から、それほどまでに頑なに自分の道を通したいのならそうすればよいと言われるのは実に恐ろしいことです。皆さん、これ以上に悪いことは考えられません。すでにお話ししましたが、牧会において頑なで耳を貸そうとしない人に出会うことは最もつらいことの一つです。彼らは心を閉じて開こうとしません。そのような人は適切に祈ってはいないので、祈りが妨げられます。次の聖書からのメッセージに強烈な印象を受ける人がいるでしょう。これを聞いている皆さんに聖霊の恵みがあり、注意して耳を傾けてくださるように願います。あなたが粗末な捧げ物を捧げるなら、あなたの祈りは妨げられます。私が牧会をしている中で最も大きな喜びは、多くの人々が素晴らしい応答をしてくださり、この放送を世界中に届ける働きが増し加えられていることです。これは非常に特別で素晴らしいことです。私たちの教会にこの働きを支え、忠実に献身的に捧げてくれている人々がいることをとても喜んでいます。けれども、全員がそうしているのではありません。本当に献身的に捧げてくれているのは150人ほどかと思います。正直に言うと、どの教会にも大きな働きをする人とそうでない人とがいます。かろうじて教会につながっているような人々もいます。彼らはあまり礼拝に来ません。真剣に聖書を学ぼうとしていません。信仰を持ってはいると思います。全く信仰を持っていないのだったら教会に来ないでしょう。教会は遊び半分で来るところではありませんから。私たちの教会では旧式会員というリストを作っていません。これは一体何なのでしょうか。旧式会員について牧師が話すのを聞くと嫌な気分になります。旧式会員という言葉は辻褄が合いません。これは矛盾した言葉だと私は思います。休止しているクリスチャンというのはありえません。聖書には休止中のクリスチャンについて触れている言葉はありません。弱いクリスチャンはいます。葛藤を抱えているクリスチャンはいます。ようやく歩き始めた赤ちゃんのようにクリスチャンになったばかりの人はいます。傷ついた足のような人もいます。注意して接することが求められるさまざまなクリスチャンがいます。弱い人たちや困難を抱えている人たちを裁くようなことがあってはなりません。彼らと共に働き、彼らを助け、導き、励ましてください。そばに共にいて支えてください。けれども聖書には、休止している神の子についての言葉は書かれていません。休止しているとは、死んでいることです。生命の活動がなければ死んでいるのです。眠っていても何らかの活動はあります。心臓も肺も動いています。だから私は旧式クリスチャンという言葉は好きではありません。教会用語から取り除くべきだと思います。矛盾した言葉だからです。このような話をしているのは、どの群れの中にも弱い人たちがいるからです。私たちの教会にもいます。私たちの教会にも15から20くらいの家族は献金することを惜しむ人たちです。この人たちは献金の話をすると気分を悪くします。彼らはお金は自分のものだと思っているからです。自分のお金をどうするかは自分で決める、そう思うのです。牧師からどうすべきかは言われたくないと思っています。彼らは神に対してもそのような思いを持っています。捧げることを惜しむ人、心の定まっていない人、犠牲的でない人、神にチップを渡すような人がいます。時にはレストランの接客係に渡すよりも少ない額を捧げる場合さえあります。 彼らは神に残り物を捧げているのです。聖書は惜しみながら捧げる人の祈りは妨げられると語っています。その理由は簡単です。神は人が口にする言葉だけではなく、その人の行いも知っておられます。誰かがあなたを愛しています、いつもあなたのことを思っています、あなたのものでありたいと願っていますと言葉巧みに語っても、その人の行いに愛がなかったらどうでしょう。誠実さ、真心、真実さを見ることはできません。神に対して物惜しみするような人は、その心が神から遠く離れていることを示しています。神を本当には愛していません。神の救いのメッセージを世界に伝えることに関心を持ってはいません。愛の贈り物を神に返すことに関心を持ってはいません。神は侮られるようなお方ではありません。惜しみながらの捧げ物は祈りを妨げます。これは大変なことです。祈りを妨げるものについて聖書はどう語っているかをお話ししてきました。このテーマについて次回の放送でもお話しします。皆さんがそれを書き留めて、自分はどうであるかを考えてほしいと思います。そして神の御霊があなたの心に働きかけてくださり、あなたの祈りの生活がより良くなるようにと願います。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。